次に質問者、自由クラブ、金沢春樹議員。障害のある人への合理的配慮について。担当、障害福祉課。法改正に伴い、事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されました。合理的配慮を促す上での市の役割、手話言語条例制定の必要性、災害時の情報伝達として動画配信の際に字幕や手話通訳者を設置すること、電話リレーサービスのさらなる周知、個別避難計画における聴覚に障害がある方へのコミュニケーション手段についてのお考えを伺いますとの質問に対し、合理的配慮の提供は様々な機会を通じて必要かつ合理的な配慮が図られるように促します。手話言語条例は地域共生社会を実現するためにも重要であり、必要な調査研究を行います。災害時の情報伝達は動画配信において字幕表示での対応を検討します。電話リレーサービスは普段から利活用の促進を図ることで周知啓発に努めます。個別避難計画の作成は介護支援専門員などと連携し、円滑なコミュニケーションが図られるように努めますとの答弁がありました。次に質問者、向井派長谷和也議員。市民病院急性期医療の状況について。担当、管理課。地域医療研修において急性期病院の多くは入院費の算定に包括医療費支払い制度 DPC を採用しており、診療報酬の取得内容によって影響を受けるとのことであった。そこで東海北陸厚生局のホームページを確認すると、令和5年度に急性期充実体制加算など数多くの診療報酬項目を取得していることが分かったが、これらの詳細と病院収入への影響や取り組みについて伺うとの質問に対し、各診療報酬の項目ごとに年間の全身麻酔による手術件数や緊急手術の件数、医療従事者の人員配置など様々な基準が定められており、令和5年度に新たに取得した診療報酬項目は12件で、影響額は約3億5000万円の収入増となっております。市民病院が診療報酬を確保するための取り組みについては、診療報酬改定の動向や他の医療機関の診療情報の収集、職員の技能向上に資する研修支援などを実施していますとの答弁がありました。